この前君に借りたエッチなゲームなんだけど、あれすごく面白かったよ。君ってああいうゲームが好きなんだね。あ、ごめんね。意地悪を言っているんじゃなくて、確認というか、そんな感じ。でも、ちょっと変わったゲームだったよね。選択肢がいっぱいというか、育成ゲームみたいな感じなのかな。あー、調教。うん、確かにそんなことを言っていたね。なるほど、ああいうのを調教ゲームって言うんだね。エッチな育成ゲーム。お姫様が捕まっちゃって、悪い主人公にエッチなことをいっぱい教え込まれて、淫乱な性奴隷になっちゃう。先生も遊んでいて楽しかったよ。最初から最後までずーっとおちんちんしゃぶらせるばっかりのプレイとか結構面白かったし、本来は男の子が娯楽として遊ぶために作られたゲームだから、そのままストレートに楽しむのはちょっと難しいけれど、遊び方を少し工夫すれば大丈夫。例えば、君だったらどういう風にプレイするのかなとか、この調教シーンを見ながらおちんちんをしごいちゃうのかなとか、そういうことを考えながら先生もおな、じゃなくて遊んでいたよ。それで今日はそのお姫様のお話を参考にして、君を気持ちよくしてあげたいなって思うんだけれど、どうかな。悪い魔王に連れ去られたお姫様と、お姫様を助けに行く勇者様。もちろんお姫様役は先生がするけれど、君は魔王と勇者様、どっちをやりたい？お姫様を調教したい？それとも助け出したお姫様からエッチなお礼をもらいたいのかな？うん、いいよ。それじゃあ、先生がお姫様で、君はそのお姫様を魔王から助け出した勇者様だね。魔王を退けてお姫様を助け出した勇者様は、王様から感謝の宴に招かれて楽しいひとときを過ごす。そして客室でゆっくりと休んでいるところにお姫様がやってきて、みたいな感じ。この部屋は旧校舎の準備室だし、さすがにベッドはないから、代わりにソファーを向かい合わせに並べて寝転がれるようにしよっか。君も動かすのを手伝ってね。うん、しょ、うん、しょ、うん、しょ、よ、い、しょっと。これで簡易ベッドの出来上がり。これなら二人で寝転がれるね。先生は少し準備があるから、君は横向きに寝転がって目をつぶって待っていてね。あ、そうだ、先生がやりやすいように君もズボンを脱いでパンツだけになっていてくれるかな。しょ、しょ、しょっと。それじゃあ始めるね。はい、よーいスタート。勇者様、勇者様、もうお休みになってしまいましたか？私です、あなた様に救っていただいた姫です。今宵は勇者様にお礼をするために参りました。あのような宴は一国の王であれば誰にでもできること、そんな大層なものではありません。私は姫として、そして一人の女として、まだ勇者様にお礼ができていないのです。 ですからこのように呼ばいという方法で勇者様にご恩返しをすることに決めたのです。勇者様、私のはしたないご恩返し、どうか受けてくださいませ。まずは私の体温を感じていただきます。近くに寄りますね。失礼いたします。大きな背中、勇者様、素敵です。このたくましいお背中に私の爆乳を押し付けて差し上げます。いかがですか、勇者様。私のお姫様おっぱい、気に入っていただけましたか。殿方は大きなおっぱいお好きなんですよね。勇者様もそうなのですか。魔王もその手下たちも私のおっぱいをたくさん揉んで、乳首を吸っておっぱいの間にチンポを挟みたがっていましたから。お気づきですか、勇者様。私のこの体はすでに清らかなものではないということに。魔王に囚われ虜の身になった私は、ただ牢で静かな暮らしをしていたわけではありません。来る日も来る日も勇者様に助けていただくまで、魔王によってみだらな調教を受けていたのです。どうかされたのですか、勇者様。私がいやらしい調教を受けていたと聞いて、体がビクッと震えましたが、今宵私が呼ばいにやってきたのは、勇者様へのお礼のためではありますが、それと同時に私がどのような恥ずかしみを受けてきたのか、それを勇者様には知っていただきたいと思ったのです。勇者様がこの国に滞在されるのはそう長くはないでしょう。私に残された時間は多くありません。聞いていただけますか、勇者様。あなた様に救っていただくまで、私がどのような日々を過ごしていたのか。私は恩返しのためにやってきたのですから、勇者様のチンポにご奉仕をしながらお話をさせていただきます。下着の上から勇者様のチンポ触りますよ。失礼いたします。勇者様ったら、まだ何もしていないのにもうチンポが大きくなり始めているようですね。たっぷりと気持ちよくして差し上げますから、私のご奉仕堪能してくださいませ。まず魔王の目的ですが、私の身柄を拘束することで人質として利用するのではなく、純粋に私の体が目当てだったようです。私を人質として扱えば、その引き換えに国を差し出すという可能性もあったのかもしれませんが、魔王は私を交渉の材料に使うのではなく、性処理用の肉便器や娼婦として利用するつもりのようでした。一国の姫を捕らえ、娼婦へと調教する。それはある意味、その国を支配したも同然なのかもしれません。そうして、一国どころか世界各地の姫を集め、性奴隷や娼婦とすることで、この世界を支配する。それが魔王の目的でした。交換材料としての価値はありませんが、私の体と命には価値がありました。なので、食事などの命の保証はされておりました。命の保証がある代わりに、あとはもうわかりますよね。 私を性奴隷にするための調教を受け入れなければなりませんでした。その屈辱から逃れるため、自ら命を絶つという選択肢もありましたが、命を脅かすほどの苦痛を与えられるわけではありません。どうにかじっと耐えていればきっと、勇者様が助けに来てくれるはず。その日が来るまで、なんとか耐えてみせようと、快楽と絶頂の毎日を過ごしてきたのです。正直なところ、あと10日ほど、勇者様が来るのが遅ければ、私の精神は陥落し、身も心もすべて魔法のものになっていたことでしょう。状況が始まってすぐの頃は、とにかく私をチンポに慣れさせる、そのような日々でした。私、チンポを見たのは、あの時が初めてだったのですよ。私の世話係には、魔王の側近であるメイドがつけられました。勇者様も、魔王との戦いの場で、その姿を目にしたことでしょう。そのメイドは、とても綺麗でムチムチな体で、それでいて、クールで無感情な、どこか人間離れをした大人の女性でした。それもそのはず、そのメイドは、私たちと同じ人間ではなく、自らをサキュバスと名乗りました。サキュバス。勇者様ならご存知だと思いますが、主に殿方の精液を貪り、糧とする魔族です。彼女はそのサキュバスの中でも、特殊な個体であるらしく、特定の主と主従関係を結び、食事としての精液は、その主からしか受け取らないそうです。そして、さらに特徴的なのは、女性の体でありながら、股間に立派なチンポが生えていることです。ご存知ですか、勇者様。これは、フタナリサキュバスと呼ばれる珍しい個体です。一つの体に、チンポとおまんこが、両方備わっているのです。とても魅力的な女性の体に、立派なチンポ、魅力に魅力を塗り重ねた、まさにインマというような、完璧なボディです。このサキュバスチンポは、殿方のチンポと同じように、チンポ射精をすることもできますが、主な用途は、相手を妊娠させるためではなく、おまんこやお尻に、チンポを挿入して快楽を与えたり、体内で生成した栄養素を疑似精液として、捕虜に与え、生かしておくために使います。食事による命の保証はされていると言いましたが、その食事とは、サキュバスメイドのチンポから出た疑似精液による栄養摂取。つまり、囚われの日々を過ごす私の命をつないでいたのは、サキュバスメイドのチンポミルクだったというわけです。食事として差し出される美人サキュバスメイドのフタナリチンポにご奉仕をして、そこからチンポ射精されたメイド精液を飲むことで、無事にあなた様の助けを待つことができたのです。これを拒否しても、他の食事は与えられないのですから、私は早々に抵抗を諦めて、サキュバスチンポへのご奉仕を始めました。性奴隷や娼婦になる以外に、ただここで生き延びるためにも、私はチンポになれるしかなかったのです。いかがでしょうか、勇者様。 私の状況報告、興奮していただけますか？勇者様のチンポも、そろそろ温まってきたようなので、パンツ、脱がせてしまいますね。はい、勇者様、失礼いたします。なるほど。勇者様のチンポは、包茎チンポなのですね。大きさは、まあ、人間にしてはそれなりに立派といったところでしょうか。魔族のチンポってすごいんですよ、勇者様。サキュバスメイドのふたなりチンポですら、勇者様の人間チンポよりすごく大きいのですから。基本的に人間のチンポでは、魔族のチンポには到底かないません。そのセックスに愛がなくとも、デカチンポから与えられる快楽に、いつまでも抗い続けることは難しいのです。安心してください、勇者様。勇者様のチンポが、情けない単小方形チンポだと言っているのではありません。人間ごときのチンポでは、単純なチンポ性能において、魔族のチンポに勝つのは不可能だと言っているだけなのです。あんなデカチンポで毎日のように調教されてしまえば、どれだけ心を強く持とうとしても、いずれは限界が来ます。快楽を与えられるということは、幸せなことなのですから。さあ、ここからは、勇者様のチンポを直接しごきながら、お話を続けさせていただきます。私は、生きて勇者様を待つために、サキュバスメイドのふたなりチンポにご奉仕をすることを決めました。その続きから、ですね。私はその時までチンポを見たことがなかったので、チンポへのご奉仕も当然初めてのことでした。チンポをお口で、舌で愛撫し、しゃぶりつく。それがフェラチオという行為。今でこそどのようにすればチンポが気持ちよくなるのか、そのようなことはまさに手に取るようにわかりますが、初めてのチンポフェラでは、なかなか上手にチンポを気持ちよくすることはできません。私は、チンポを舐めると決心しました。ですが、心に諦めがついていても、体がなかなか言うことを聞いてくれません。このチンポを舐めなければ、チンポをしゃぶらなければ、メイド精液を飲まなければ、私は生きることができません。勇者様、どうか早く私をお救いください。そう強く願いながら、私はチンポに舌を這わせました。サキュバスメイドは、ある程度チンポ勃起の制御ができるようで、私がチンポ奉仕に不慣れな間は、最初から勃起した状態のチンポを差し出してきました。恐る恐るチンポに舌を這わせると、チンポがピクッと反応しました。サキュバスメイドは、冷たい視線を私に向けていますが、小さな吐息が漏れたので、この反応は、チンポが気持ちよくなっている証拠だと気づきました。緊張で震える体を抑えながら、チンポの先端、気筒を舐めていきます。物を舐めることで、少しずつ分泌される唾液を、チンポに絡ませながら、 徐々に舐める範囲を広げていきます。まずはチンポに慣れさせるのが目的ですが、いつまでもチンポを舐めているだけで済ませるわけにもいきません。私は本能でチンポの竿や金玉に手を添えてチンポをしごき、金玉を揉み始めました。チンポをしごいたり金玉を揉むという行為を私は知っていたわけではありません。この異常な状況に素早く順応するために一時的に勘が鋭くなったのかもしれないと今では思います。チンポをしごき祈祷をなめているうちに少しずつチンポに対する緊張もほぐれてきたので、いよいよチンポを加えることになりました。チンポを加えることができてようやくフェラチオなのです。生まれて初めてチンポを口の中に加え込む、あの時の感触はもう忘れることができません。ガチガチに勃起した熱くて硬いメイドチンポを柔らかい口内で包み込む。勇者様もフェラチオに憧れありますか？残念ながら私の初フェラはすでに奪われてしまいましたが、その分慣れた舌使いでチンポを気持ちよくすることができます。後で勇者様にもして差し上げますね。チンポを加えるところまでは良かったのですが、そこからどうすればいいのか、その時の私にはわかりませんでした。祈祷を加え込み、舌で支えながら根元まで口内を愛撫したり、チンポの裏筋に舌を這わせればよかったのですが、徐々に疲れの見える私を憐れんだのか、サキュバスメイドは大きなため息をついた後、もういいですとつぶやいて私の頭に手を添えて腰を振り始めました。私の手動で奉仕されることを諦め、お手本代わりに自分から腰を振ってチンポを動かすことで気持ちよくなることにしたのです。お口の手動でチンポを加え込むのがフェラチオですが、チンポの手動でチンポを加え込ませることをイラマチオと言います。イマラチオではありません、イラマチオですよ、勇者様。奉仕する側が自分から強引に深くチンポを加え込むというやり方もありますが、基本的にフェラチオは無理のない範囲でチンポの加え込みを調節できます。ところがイラマチオはチンポを加える側の都合なんて考えず、ひたすら強引に喉の奥までチンポを加えさせます。奥までと言ってもそのままチンポを飲み込むわけではないので、無理をするとチンポで喉が詰まってしまいます。不慣れなうちはそのままチンポに耐えられずにえずいてチンポを吐き出してしまうこともありました。チンポを吐き出してしまう私にサキュバスメイドはため息と舌打ちをしながら冷たい視線を送りますが、少しずつチンポへの耐性がつき、腰を振られながらも必死にチンポへの吸い付きを続けていたので、チンポへの快楽は蓄積されているようでした。美しいメイド服の奥に隠れる叫ばすチンポを加えさせて腰を振りながら、そろそろ射精いたしますよ、奴隷姫様と声をかけられました。 いよいよ口で、チンポ射精を受け止める時が来たのです。うん、と、気持ちいい声が小さく漏れた後、チンポによる喉奥への強烈なひとつき、それと同時に、ビルルルルッと放たれる濃厚なサキュバスザーメン。私は、このメイド精液を飲み下し、食さねばなりません。祈祷だけを加えた校内射精であれば、ごっくん初心者でもそう辛くはなかったことでしょうが、初めてチンポを加えたギリギリの状況で、喉奥への一撃必殺チンポ射精から続く大量ごっくんは、とても厳しいものでした。フェラチオ中にチンポを吐き出してしまうのは、またチンポを加え込めばいいだけですが、チンポミルクはそういうわけにはいきません。チンポミルクを吐き出してしまえば、それは床へとこぼれてしまうのです。床にこぼれたメイド精液を舐め取るのは、屈辱的なこと。どうせ精液を飲まなければならないのですから、それなら、床にこぼれた精液を舐めるよりも、チンポから直接精液を飲んだ方がいいですよね。吐き出してしまわないように、慎重に、ゆっくりと、メイド精液を飲み込み、胃の中へと送り込みます。ごく、ごく、と、大きく喉を鳴らして、目に涙を浮かべながら、大量ごっくんをするのです。メイド精液の味は、食用とは言っても、特別美味しいわけではなく、普通の金玉精液と同じようなものでした。一つ言えるとすれば、とにかく濃厚で、ドロドロだということぐらいです。それほど美味しくない濃厚サキュバスチンポミルクですが、それを何度も繰り返し味わうことで、徐々に癖になって、順応していきます。これも調教の一つ、ですね。私に食用精液を飲ませるという仕事を終えたサキュバスメイドは、変わらず冷たい視線を向けながら、ご苦労様でした、奴隷姫様。また夜に参りますので、と、最低限の言葉を投げかけて去っていきました。勇者様の粗末なチンポも、限界そうですね。私が生きてあなた様を待つために、メイドの蓋なりチンポを、一生懸命にしゃぶっているところを想像して、気持ちよくなってしまったのですか？いいのですよ、勇者様。私は勇者様に気持ちよくなっていただくために、このお話をしているのですから。好きなように妄想して、惨めにチンポを高ぶらせてくださいませ。それでは、一度金玉精液を出してしまいましょうか。このまま私の手の中で受け止めますから、どうぞお気になさらず、たくさんたくさん、チンポピュッピュしてくださいませ。私がチンポ射精の合図を出しますから、それに合わせて気持ちよく、金玉精液を出してくださいね。準備はいいですか、勇者様。私の手の中に、勇者様の短小方形クソ雑魚人間チンポから、惨めでくっさい脳なし精液発射まで、5秒前、4、3、2、1、0。さあ、
射精してくださいませ。変態コミ勇者様。ドピュドピュドピュー。ピュル。
ピュルルー。
ドピュピュルル。ピュクン。
ピュクンピュクン。
ブ
リュリュリュリュ。
ピュルルルー。ドピュンドピュン。
ドピュンピュン。
ピュルドピュピュン。
ピュル
ー。ピュルルル
ー。ピュッピュッピュー。
はーい。勇者様。上手にチンポピュッピュできましたね。私の指示通りにチンポ射精ができて、とても可愛いですよ。ほら、見てください勇者様。私の手の中、勇者様のチンポミルクでドロドロです。こちらも人間にしては濃厚で。とても臭くて素敵ですよ、勇者様。溜めていらしたのですか？ダメですよ、勇者様。ちゃんと定期的に女を抱いて、性欲を発散させておかないと。こんないやらしい欲望を金玉に溜めたままにしていたら、大事な時に力が出ませんよ。勇者様の金玉に隠れて、悪さをするいけないエッチな精液には、お仕置きが必要です。この金玉精液、私が食べて差し上げますね。手の中で受け止めた濃厚精液を丁寧に舐め取って、ごっくんいたしますので、私が金玉精液を飲み込む音、しっかりと聞いていてくださいね。
わあ、はむ、
勇者様、私のザーメンごっくん、聞いていただけましたか？金玉精液が喉を通る音を聞くだけで、またチンポが勃起してしまいそうですか？これも調教の成果なんですよ、勇者様。精液のごっくんは、しっかりと大きな音を立てて、くびくびと勢いよく、一滴残らず飲み干すようにと。それが、たくさんチンポ射精をしてくれた、チンポに対する礼儀なのです。
勇者様、私が今夜、こうして呼ばれにやってきたのは、実は勇者様にお願いを聞いていただくためなのです。恩返しのためなのは、もちろん本当のことですが、私を救っていただいた勇者様に、一つお願いがあります。勇者様、どうかこの私を、この城からさらっていただけませんか？ この城にはもう、私の居場所はどこにもありません。魔王に囚われ、純潔を奪われたことで、私の姫としての価値は、もうなくなってしまいました。魔王に調教された、このいやらしい体では、高貴な身分の殿方の正妻になることはできないのです。できることがあるとすれば、使用人たちの聖書利用の肉便器や愛人といったところで、これでは魔王がしようとしていたことと何も変わりません。今は勇者様が滞在中なので、国王も静かにしておりますが、勇者様が旅立てば私の自由もそれまで、あとはそのまま壊れるまで、この体を犯し続けることでしょう。このままじっとしていても、私の未来は奪われるだけです。どうせ奪われるのなら、私は勇者様にすべてを奪われたいと思います。いかがでしょうか、勇者様。私は、あなた様の所有物となる価値はありますか？殿方の日々のお世話をする技術は、若いうちから花嫁修行として学びました。もちろん、夜のお世話にも自信があります。勇者様は、女を抱かれたことがありますか？あるのなら、報酬の先払いとして、朝まで私を好きに抱いてくださいませ。ですが、もし女を抱いたことがない、勇者様がまだ童貞だというのであれば、私を盗み出した報酬として、勇者様の童貞を奪って差し上げます。私の体に、それだけの価値があるかどうかは、もう私にはわかりません。もし、この汚れたいやらしい体に、価値を見出していただけるのなら、勇者様の童貞、私に奪わせてください。童貞なのですか？わかりました、勇者様。では勇者様、私をあなた様だけの奴隷姫としていただけますか？未来のない私を救っていただけますか？はい、ありがとうございます、勇者様。どうか私をこの国から奪い取ってくださいませ。あの、誓いのキスをしていただけますか？私と勇者様の主従の証となる熱いキスを。そろそろいいかな。うん、おちんちんをきれいにするから、ちょっと待っていてね。しょっと、少し上に乗っちゃうね。重かったらごめんなさい。Thank you. おちんちんが綺麗になったよ。今日も頑張ったね。先生のお姫様、どうだった？気持ちよかった？嬉しいな。そうそう、お姫様がね、勇者様って童貞ですかって聞いた時に、童貞だよって答えたけれど、あれって、君のことなのかな？君って、童貞くんなの？そうなんだ。童貞くんか。あ、ごめんね。大丈夫。大丈夫だから。ほら、抱きしめてあげる。童貞くんだってバカにしているんじゃなくてね。ちゃんと大事にとっておいて偉いなーって、先生は思っているんだよ。その童貞はいつか君の前に現れる大好きな人のためにとっておいてね。うん、それまでは先生がいっぱい気持ちよくしてあげるから、勢いに任せて無茶なことをしたらダメだよ。先生との約束、なんだからね。ねえ、今度のお休みの日、先生のお家に来ない？ここでエッチなことをするのもいいんだけれど、できることには限りがあるし、もっと落ち着ける場所で、君と過ごしたいんだよね。ほら、ベッドもちゃんとしたのじゃないし、床だって綺麗じゃないから、寝転がるのも大変でしょ？だから、先生の部屋で、したいなって。迷惑だったかな。先生のお家、行きたい？ありがとうね。それじゃあ、次の週末は、先生のお家にご招待するね。ご飯も食べていってほしいし、お泊まりもしていってね。
ふぅ、安心したらなんだか力が抜けちゃったよ。もうちょっとこのまま君に抱きついたままでいい？10分ぐらい経ったら起こしてくださーい。す